アドベントクランツに2本目の火が灯されました。教会のカレンダーでは、新しい人巡りの歩みが始まるアドベントのこの第2週、また世間的には1年の締めくくりの月の第2週を過ごしております。教会あるいは聖書の時間感覚、時の把握の仕方というのは、この地に住む私たちにとってはたまに不思議なところがあります。でその最たるものは、一日の始まりが日が沈むとともに始まるということの中に現れていると思います。創世記の創造物語がそう数えますように、夕べがあり、朝があったと。一日は夕べから始まるという時間感覚です。これと似ているのかもしれませんが、神様の憐れみにより新しく神の民のうちに加えられた教会の一年のカレンダーも、この世のカレンダーの終わり、12月とほぼ重なっているアドベント、対抗節から始まるという、これも不思議な感じがいたします。ついでに申し上げれば、その教会のカレンダーがクリスマスからではなくアドベントから始まるということも不思議なことだなと私は思っております。教会はまた主イエスキリストのお誕生とともに新しい時代が決定的に始まったのだと理解することをも大切にしてまいりました。キリストの教会が根付いた西洋諸国だけでなく、この世界のさらに広い範囲で時の流れというのは BC、Before Christ、とキリスト前と AD、主の年ですね、キリスト降誕後に分けて数えられています。この感覚でいけば、やはり教会の新しいカレンダーもアドベントよりもイエスキリストのお誕生日であるクリスマスから始まる方がもう少し自然であったかもしれません。しかし光の降誕祭と呼ばれることもあるクリスマスに先立つ4つの日曜日の4週間、言ってみれば夜が一番深くなっていく季節ですね。冬至に向かうこの季節を教会のカレンダーの最初に置くというのは、夕べがあり朝があったと聖書が最初から語っている順番によく馴染むものだなと私は思います。そしてそこにもすでに私たち教会が聞き取る主なる神様のくださる恵み、良き知らせの形が見え始めているのだと思うのであります。夕べからあり、朝があった。光から闇に向かっていくのではなくて、闇から光に向かうのであります。キリスト教会の中には、その2000年の歴史において、教会外の異教に由来する習慣や作法が入ってくることがありますが、教会はそのすべてを拒否したわけではありませんでした。その点、キリスト教会は厳密なファリサイ主義、分離主義に生きようとしたのではありませんでした。クリスマスリースも、クリスマスツリーも、それどころかイエス・キリストのお誕生をこの冬の季節に祝うということ自体が、史実に基づくというよりも、キリストの福音が伝播していったローマの習俗に基づくものでありました。当時のローマ社会では、一年で一番日が短くなる季節、この時に太陽が生まれ変わるのだという神話を持っておりました。一年かけて日がだんだんと伸び、まただんだんと短くなるというサイクルの中で、太陽が一年のうちに死んでまた再生する、そういう神話を持っていました。で、この太陽の生まれ変わりの季節、最も日が短くなり、また日が伸び始める冬至を、不滅の太陽神の祭りとして祝っていたのであります。キリストの福音がその社会の中で人々に信じられ愛されていく中で、本当の不滅の太陽はイエス・キリストだと、この季節に、証言する者たち、証しする者たちが生まれたのであります。そのようにして、この五降誕の日付は、長い間ですね、 意識されることすらなかったのでありますけれども、イエス様がいつ生まれたかっていうのは長い間意識されることはなかったのですけれども、不滅の太陽神のこの日に誠の太陽であるイエス・キリストがお生まれになったことを覚えようと、だんだんとこの季節をクリスマスとして祝うようになったのであります。でもう一度申し上げますが、クリスマスをこの季節に覚えること、これは異教に由来するものですけれども、福音の道理にかなうことでありました。それは無から光を、混沌から秩序を、夕べから朝へと作られたすべてのものを、作られたすべてのものの作り主なる神様のなさり方にかなった、まあ、教会の信仰告白的行為であった、私はそう思います。そしてさらにその暦の数え方が、その日が長くなり出す冬至から起点、冬至に起点を持つだけじゃなくて、その誠の太陽イエス・キリストのお誕生日とともにではなくて、むしろ前倒して日が最も暗くなる、短くなる、闇が最も濃くなる一月をスタートラインとして定めたということは、ますます天地創造の主であり、また奴隷の家からその民を解放する出エジプトの神様であり、御子をこの世にお使わしになった父なる神様をまっすぐに指し示そうとする、まあ、教会の信仰告白的行為であったと、そう思います。そうです、闇は深まるのであります。この世の暗さはますます深まることがあるんです。出口の見えない長いトンネルの中に置かれることがあるんです。明るいところではなく暗いところへ、輝ける場所から穴蔵のような場所へ置かれてしまうことがあります。いいえ、今がそのような場所であり時だという方があるかもしれません。ところがそのような闇がどんどん増していくような、その時に一本のろうそくの火が灯ります。日を追うごとに自分を覆う闇はますます暗くなっていく。ところがそこに2本目のろうそくの火が灯ります。自分は自分の人生の暗さを重ねて味わわなければならない。終末へとだんだんと向かっていく、すべてが台無しになってしまう、そういうことを恐れ予感している夜の深まりの日々のその真っ只中で、小さなろうそくの火が1本、2本、3本と夜の深まりとともに灯ってまいります。それがアドベントクランツのろうそくの光であります。我々の神様のなさり方であります。一人の女性がありました。町中で罪の女として知られていました。どんな罪を犯したか、私たちには明らかにされていません。詩篇51篇を読みました。ダビデの罪の告白の祈りの言葉でありますけれども、まあ、このようなダビデと同じような種類の罪を犯した女性ではないかと推測されることが多いです。けれども、聖書はその点、どんな罪を犯したか具体的には記しません。福音書記者ルカの生まれたばかりの属する生まれたばかりのキリスト教会は、その罪を詮索する必要は一切ないときちんとわきまえていたのであります。町中に知られるような、世間の囚人監視にさらされるような大炎上の失態、過ち、罪を犯した女性であることはわかるのですけれども、しかしもはやどのような罪を犯したかということに関しては知られる必要がないのです。教会の中でもう思い起こされる必要はないのです。それは、この人と主イエスキリスト、このお方との間でだけ知られていれば良いことであり、私たちが詮索する必要がないことであります。彼女は、彼女の人生の一番深い暗闇の中に置かれていた。そのことだけをわきまえれば良いのです。しかし彼女の生きた時代、過ごした町ではよく知られていました。この人がどんな罪を犯したか、どんな人間であったか。 まともな生活をしている人であるならば決して関わるべきではない罪を犯した人間だとよく知られていました。その人がファリサイ派の信仰者であったシモンの催した一席にやってまいりました。当時自分の自宅を開放しラビと呼ばれる聖書の教師を招き食事を囲みながらその聖書教師から神の言葉をざっくばらんに教えてもらうとこういう学びの時間を持ちその時間を近所の人に出入り自由にしてもらって公開するというやり方はまあ一般的であったそうです。そこに一人の女が入ってきました。空気を読まない人です。確かにお食事を取りながらの気軽な会ですから事前申し込みなど必要ない誰でも来ていいけれどもこの人が来るならば話は別だと思われてしまう人でした。厚かましいにも程がある。控えるべきだ。謹慎すべきだ。人前に立てるような状況じゃない。空気を読めないにも程がある。そういう人が入って自分の家に厚かましくも入ってきた女は部屋の隅でひっそりと息を殺すこともせずにまっすぐにその日の主賓であった聖書教師ナザレのイエスの足元に向かいました。そして泣きながらそのお方の足をかき抱き止めどなく溢れ出る自分の涙多分鼻水混じりの涙でその足を怪我してしまうのです。このお方の足を自分の涙で濡らしてしまったと思ったら慌てて自分の髪をほどきその髪で主の足を拭い始めます。まるでその家の婦人がお客の足を洗うために用意したたらいの水ときれいな手ぬぐいで清める もてなしであるかのように自分の涙と髪で主の足を清めます。この家の主人であるファリサイ人シモンはその一部始終を不快な思いで眺めておりました。まあその当時の食事の体制というのは、まあ、机があって椅子があるというのじゃなくてまあ、御座の上に体を横たえて、まあ、横にしながら、こう、食卓から、食べ物を取って食べるようなスタイルですから、まあ、シモンの目の前にですね、はっきり見えたわけですね。投げ出されたイエス様の足に、この女が近寄ってきて、何をしているか、一部始終、シモンの目からよく見えたわけです。まあ、これはどうも、飯がまずくなる光景だ、というわけでしょう。しかし、シモンはこの罪の女に不快感を抱いただけではありませんでした。聖書教師ナザレのイエスが、この罪の女の非常識極まりない行為をそのまま受け入れていること。しぶしぶ受け入れるどころか、どうも喜んでおられるというのが、一番我慢がなりませんでした。この人がもしも預言者であるならば、自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに。ある人は言います。ファリサイ人シモンは、イエス様を自分の食卓に招いてお話し会を開くほどにイエス様のことを受け入れているように見えるけれども、本当はこの時品定めをするために招いたのではないか。この評判の聖書教師イエスが本物かどうか。神がお使わしになった神の人と言えるものであるかどうか、その品定めをしてやろうと、自分の家に招いたのではないか。主イエスのことを、先生と敬意を込めて呼んではいますが、本当は疑っている。本当は自分の方が優位に立っていると思っている。自分のお眼鏡にかなうかどうか、密かに試験をしている。だから、主賓であるはずの、このお方の足を洗うための水も手ぬぐいも用意していなかった。そこまでのもてなしをする必要はないと判断しているのであります。この自分の判断は正しかったんだ。彼は目の前に広がるその光景を見ながら確信したことでありましょう。この人がもし預言者であるなら、自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに。 でも、こんな行為を許す喜んでいるこの人は、ちっともわかっていないんだから、不合格だ。シエスは心ひそかにこのように考えているファリサイ人シモンに向かっておっしゃいます。シモン、あなたに言いたいことがある。先生、どうぞおっしゃってください。シモンは表向き殷勤に答えます。そこでシエスは一つの例えを彼に語り始められたのです。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは答えます。帳消しにしてもらった額の多い方だと思います。その通り、シュエスはお認めになります。実に適切な答えです。シモンはなるほど、道理をわきまえた人であります。シュエスは彼の答えにうなずきながら、それから自分の足元にいる女を振り返ってシモンにもこの女を見るようにと促します。この人を見なさい。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。ここで起きた出来事、対話、出会いをいくらでも語り続けることはできます。この出会いの物語の解像度を上げていくために、例えば1デナリというのは労働者の1日分の賃金に相当するとか、女が自分の涙でシュエスの足を清めた後に塗った石膏に入った香油というのは大変高価なもので、おそらく年収の半分相当に当たるものだろうと。まあ、解説書はいろいろと教えてくれています。でも、まあ基本的には何の解説を聞かなくとも、この出来事を読めば聞けば、そこで何が起きて、何が語られているのか、誰でもよくわかると思います。ダイレクトに心に響いてくる物語であります。多くの人に愛された物語です。私の手元にある説教者たちの説教集の中でも、すぐに8編見つけ読むことができました。それだけ愛されてきた聖書箇所です。まあ、たくさん説教、今日のために準備で読んだんですけれども、いろいろな人がいろいろなことを言ってますけれども、少しずつ表現を変えながらも声を揃えて言っていることがあります。それは、ここにイエス・キリストの福音の真髄が現れている。罪の許しの福音であります。同じ時代に生きているほとんどすべての人から後ろ指刺され、そういう過ちを犯した許されざる者であっても、今時に言えば大炎上の罪を犯した者であったとしても、このお方のもとには安心できる居場所があったんだ。許しがあった。自分がどんな失敗を犯し、どんな罪を犯し、どんな人間であるか、このお方の前では丸裸であるにもかかわらず、そこでこのお方だけは拒否なさらないんだ。その罪の自分、恥ずかしい自分、失敗ばかりで面目のない自分、暗闇の真っ只にある、ただ中にあるその自分を、このお方はきちんと人間として扱ってください。 友と呼んでくださる。真っ暗闇の中にある自分と一緒にいることを喜んでくださる。嬉しがっていてくださる。食卓につく主イエスのもとに近づき、その足を自分の涙で濡らし、それから自分の髪の毛で拭い、接吻してやまず、そして首からぶら下げて、いざという時のために持っている人もいたと、そう言われています。その石膏の行為を注ぐ、この一連の行為ですけれども。この行為を主イエスから罪許され、罪の自分が全面的に受け入れられ、友と呼んでいただけることを経験した、この一人の女の人の準備してきた行為、あるいは衝動的であっても意識的な行為であったと、多くの人は前提としているようですけれども、私はこの物語を思い巡らすうちに、なんだか、これは本当に行き当たりばったりの、迂闊で、どんくさい行為であったようにも思えます。主イエスのもとに来ると、思わず主イエスの足をかき抱いてしまった。法にすべき挨拶の接吻を思わずかき抱いたその足にしてしまった。止めどもなく流れてくる、その自分の涙で思わずこの主の足を怪我してしまった。だから慌てて、自分の髪をほどいて拭ってしまった。けれども自分の涙と髪で拭う。あまりにも申し訳ない。思わず主の髪にお注ぎしようと準備していたはずの行為をその時足に注いでしまった。準備していた行為というよりも、そういう思わずが重なった。決して意図したわけではない失敗の連続、ちぐはぐなドミノ倒し的行為の連鎖であったかもしれないと思うのです。けれども主イエス・キリストというお方は、このような不作法、不格好を丸ごと、この罪の人の捧げる心からの愛の贈り物として数え、受け入れてくださるのです。私はそう読んで間違いない。何も問題はないと思います。大変似たような物語が福音書の他の箇所にありまして、同じように石膏の壺に入った行為を主イエスの髪に注いだ一人の女性のその行為を、これは私のための葬りの技なんだと、準備なんだと、そういうふうに主イエスは喜んで受け入れてくださった、その物語を知る私たちは覚えておりますけれども、その時もやはりそれは準備した意識的な行為ではなかったのだと思うのです。で、考えてみれば、私たち人間が神の子であるこのお方にお注ぎできるもの、またお注ぎできる思いというのは、このようなちぐはぐな類のものでしかないと思うのであります。私たちの心からの愛も、捧げ物も、考えてみれば天地万物をお作りになった神の御子にお捧げするのにふさわしいと、はっきり言えるものだと何もない。そういう他ないのであります。しかしこのお方は、私たちの足りない、欠けているその捧げ物を、まるで小さな子供がお母さんにプレゼントしたぐちゃぐちゃな絵、ただただしい字、不格好な工作を、ありがとう。本当に嬉しいと受け取るように受け取ってくださるのであります。シモン、この人を見ないか。この人は私に大きな愛を示してくれた。イエスよ。イエス様、あなたこそ、この人に大きな愛をお示しになっておいらっしゃるのです。主イエスよ。あなたの前にふさわしくない罪の自分のままに出ていくことしかできないこの私のたちのことを、あなたは宝物だと受け入れてくださっているのです。私はそう申し上げるべきだと思います。多くの人が不思議に思っているのは、主イエスがこのように受け取ってくださった罪の女性の行為の後に、48節。 あなたの罪は許された。あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさいとおっしゃっていることです。これはまるで、不器用だけれども、主への愛を示したから、罪の許しを宣言してもらえたようではないかと、そういうふうに問う者たちがおります。これは矛盾じゃないか。しかしそれは、罪の許しをたった一度きりのものと考える誤解であります。詳しく丁寧にお話しすべきことを、ほとんど飛ばして、その肝心要だけ申します。主イエスキリストのくださる罪の許し。これは、あの十字架の一回で完全に成し遂げられたものであります。主イエスキリストのあの一度きりの十字架の上に、私たちの犯す過去、現在、将来の罪はすべて貼り付けにされ、帳消しにされたと私たちは信じています。ただ恵みによって、何の代価も払わず、ただ主の憐れみによって人はこの許しをいただくのだ。私たち教会は信じております。それはただ一度きりの十字架で十分だ。しかし同時に、改革者マルチン・ルターは、あの有名な教会改革の呪しとなった95箇条の定題のその第1条、つまり、一番言いたいこと、言わなければならないこととして、次のように申しました。私たちの主であり、死であるイエス・キリストが、悔い改めなさいと言われたとき、彼は、信じる者の全生涯が、悔い改めであることをお望みになったのであると。信じる者の生涯が、全生涯が悔い改めであることをお望みになったんだ。これが95箇条の定題の第1条であります。我々は生涯かけて自分の罪を主なる神様の前に言い表し、悔い改めに生き続ける。しかしこれは当然、許されるための悔い改めではありません。許されているから、愛されているから数えることのできる私の罪とその悔い改めであります。そうです。あの十字架において主イエスキリストが完全に取り除いてくださった私たちの罪、そしてその罪の私たちを丸ごと受け入れ、ご自分の友と呼んでくださる。その深さが、どれほどのものであるのか。私たちは、全生涯かけても味わい尽くすことができないんだ。そうルターは言っているんです。だからこれは、楽しい悔い改めであります。主イエスの足元にひれ伏し、ありのままの自分を差し出す罪の人が流す悔い改めの涙は、これは悲しみの涙である以上に喜びの涙であります。その彼女の後ろ、過去だけでなく、その許しのうちに今生き、主イエスへの愛に生き始めている彼女の前にも許しの言葉が改めて置かれるのであります。あなたの罪は許された。安心して生きなさい。主の十字架から流れ出す無尽蔵の許しが、この人を取り囲んでいるのです。罪許された者として、日ごとに、朝ごとに夕ごとに、この主の声を聞きながら、主の愛を深く味わいながら、その生涯を歩み通すのです。どんなに暗いところを通るときも、どんなに深い夜を歩むときも、自分でも知らなかった。自分の暗闇に出会うときも、主の許しの言葉は、決して消えることのない灯火となります。あなたの罪は許された。安心して生きなさい。つまり、あなたは生きていいんだ。 あなたが生きていることを私は喜ぶんだ。いいや、あなたの死もまた私の御手のうちにある。生きるときも死ぬときも、あなたは丸ごと私のものだ。これは本当に人間を生かす言葉であると思います。主イエスはおっしゃいます。シモン、この人を見ないか。この人は私に大きな愛を示してくれた。多く許されたからだ。シモン、ご覧なさい。よく見なさい。あなたの500デナリも同じように帳消しにされるんだ。十字架におかかりになったお方こそ、まことの不滅の太陽であられます。私たちの深く暗い罪は、2000年前にその十字架ですべて数え上げられているのです。そして、闇は光に勝ちませんでした。栄光がいよいよ限りなく、御父にありますように。祈りをいたします。